前回の創世記では、創世記3章後半から神様があなたはどこにいるのかと呼びかけ探してくださった場面を見ました。アダムとエバは神様に背を向けて隠れましたが、神様はどこにでも臨在しておられるので隠れようがありません。あなたはどこにいるのかと愛の御声によって呼びかけ、すぐに裁かれることをせず、自分の口で応答し、申し開きを許されておられるのです。アダムの居場所を尋ねているのではなく、霊的な位置、神様との関係において、あなたは今どこにいるのかと聞いておられます。彼は本来、主なる神様の御顔の前で、神様と幸いな交わりを楽しむはずでした。神様はすぐに裁かず、悔い改めの機会を、自分の口で告白できる機会を与えておられるのです。しかし、アダムは悔い改めず、この女のせいですと逆ギレするように怒りながら自己弁護し、責任転嫁をし、自分の罪の失敗を女と女をそばに置いてくださった神様のせいにしました。女も夫と同じく責任を逃れようとします。蛇の惑わしのせいだと言ってしまいました。人間を惑わし誘惑した蛇は人間に働きかけ、神様に背くように罪を犯すようにと仕向ける力、サタン、悪魔と呼ばれている力を象徴します。神様は人間を愛しておられるので、人間を神に背かせ、罪を犯させることによって人間を不幸にさせようとするサタン、悪魔を裁かれます。女に対する罰は出産の苦しみと、女性が男性に依存しなければ生きていけないことでした。向かい合って共に助け合って生きるはずのパートナーとの関係がいびつになってしまったのです。男に対する罰は、大地が呪われ、労働が苦しみとなり、生きていくのに必要なもの、食物を簡単には得ることができなくなったということです。神様は、裸であることが分かって、無防備な二人に革の衣を着せ守ってくださろうとしますが、人間には死という最大の苦しみと裁きが与えられました。しかし神様は人間をそれでも愛しておられます。神様と私たち人間の関係が回復するように、神様の憐れみと恵みの中で、私たちにはイエス・キリストが与えられることになりました。今回は兄カインが弟アベルを殺したことを見ていきたいと思います。2つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、なぜ顔を伏せているのか、なぜ顔を伏せているのかということ。二つ目のポイントは、人々は主の名を呼ぶことを始めた。人々は主の名を呼ぶことを始めたということです。一つ目のポイントは、なぜ顔を伏せているのか、なぜ顔を伏せているのかということです。創世記4章は、人はという言葉で始まります。最初の人アダムを指しながら、 もっと大きな視点で神様は語ろうとされています。4章はカインの罪の問題が展開されていきますが、この罪の問題は家族、個人、当事者だけの問題を超えて、全ての人、人間共通の問題であることを暗示しています。神様に創造されたアダムとエヴァでしたが、神様の愛の秩序を退けたところから罪が入り込み、その最初の過程に悲劇が起こりました。罪は神と人、人と人、人と被造物の関係を傷つけ、夫婦の関係を傷つけ、兄弟の関係が殺人へとエスカレートしていきます。罪は他の人を巻き込んでいきますが、一つの罪が家庭を巻き込んで壊していくのです。一節から五節をご覧ください。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。神様は弟アベルの捧げ物を受け入れ、兄カインの捧げ物を受け入れてくれませんでした。カインは神がアベルをエコひいきしているのではないかと苦しみ、激しい怒りに変わっていきます。因果関係が説明できないことがたくさんあります。自分は何をしたというのか、なぜあの人は幸せに暮らしているのか、不公平ではないか、納得がいかない。神様への捧げ物をどう捧げ、神様がどう受け入れるかは神様に属するものです。主権を持っておられるのは神様で、人間ではありません。なぜ神様がアベルの捧げ物に目を留められ、カインの捧げ物に目を留められなかったのか、いくつかの解釈があるのですが、二人の礼拝の捧げ物の違いは、羊か大地の実りかの違いと考えられています。ヘブル人への手紙9章をお読みします。血を流すことがなければ罪の許しはありません。これは礼拝の根本原理は、罪の許しを受けるため血を流す生贄を捧げることと言われています。旧約聖書では穀物の捧げ物も含まれていますが、血を流す決められた家畜と生贄と一緒に捧げられたものだったようです。それは将来のキリストの 十字架の犠牲を指し示すひな形となるもので、キリストの十字架の死による贖いを抜きにして私たちの礼拝は成り立ちません。カインは自分流で捧げ物を捧げようとしました。礼拝に心を込めることは大事ですが、神様の御言葉にかなうように御心に沿って捧げる必要があるのです。6節から8節をご覧ください。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。自分より神に愛され受け入れられ幸せが与えられている弟アベルが憎い。妬みは殺意までとなります。怒って顔を伏せ、神様から顔を背けてしまっているという罪の根本に向かう会議に、なお神様は語りかけてくださっているのです。しかし会議は神の語りかけを退けて自分の罪を納めることをせずに、それに従って弟アベルを殺してしまいました。ここでカインの罪は弟アベルを殺したことが最初の罪のように一見思われますが、元を正せばそうではありません。神様の語りかけをよく見ると、神様はもしあなたが良いことをしているなら受け入れられる、しかしもし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せているとカインに警告されました。良いことというのはカインの基準で良いことを指すのではなく、神の基準で良いことかどうかが問われています。ですから神様はカインに対してまず創造主である父なる神様の基準、その懐に立ち返るように促されているということです。それを最も良いこととして神様はカインに求められました。悔い改めて神に立ち返るなら受け入れられるが、そうでないなら戸口で待ち伏せている罪があなたを恋したうと神様はカインに警告されたのです。カインは神の愛の許しに立ち返る道を拒み、その結果次に怒りに任せて人を傷つける罪の連鎖の道へと突き進むことになりました。9節をご覧ください。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。 私は知りません、私は弟の番人なのでしょうか。神様は兄カインと弟アベルが愛に基づく適切な関係を持つことを期待しておられました。兄として弟を守り慈しみ生かすこと。しかしカインは、私は知りません、私は弟の番人なのでしょうかと正しい関係の応答を拒否し、神様に反抗しています。罪はその解決を得ないと、その罪を隠すためにまた何重にも重ねて罪を犯していくことになります。どうして私だけこのようなことが起こるのか、一体私が何をしたというのか。人生の中にはこのように思うことがあります。私たちは問われます。カインのように顔を伏せて神様から離れるのか、それとも分からなくても主に顔を上げて、主よどうしてですか、私には分かりません、でもどちらか一つであるとすればあなたを選びます、いやあなたしかいないのです、どうか私が怒りで罪に向かわないように助けてくださいと祈るのか、主の御顔を求め主の光に照らされていくものとさせていただきたいと願います。10節から12節では、殺されたアベルと罪を犯したカインへの神の裁きについて神様は触れています。殺されたアベルはもう声を出して真実を訴えることはできませんが、神様はアベルの声がすると代弁され、大地に流されたアベルの血の痛みとその魂の声を聞いてくださるお方です。神様はカインがその罪のゆえに呪われ、働きの糧、作物を得ていた大地からもはや収穫を期待できなくなり、そこから散らされていくとカインに裁きを宣告されました。地を相続する祝福と恵みからカインは外されたのです。13節から15節をご覧ください。カインは主に言った、私の咎は大きすぎて追い切れません、あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた。それゆえ私は言う、誰であれカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないようにカインに一つの印をつけられた。カインは誰かに殺されないかと恐れます。しかし神様は憐れみ深く、驚くべき保護が約束されます。そして印をつけてカインを守ってくださると約束してくださいました。やがてこの印は主の十字架に つながっていくことになります。罪人を見捨てない、神様の愛の恵みです。二つ目のポイントは、人々は主の名を呼ぶことを始めた。人々は主の名を呼ぶことを始めたということです。カインは主の前から出て行って野での地に住みます。野でとはさすらいという意味です。カインはさすらうことになります。神からの罪の許しと解決のない人間の不安な生涯を表すようです。そんなカインの家庭にも子供が生まれます。20節から22節をご覧ください。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を奏でるすべての者の先祖となった。一方ツラはトバル・カインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる道具を作るものであった。トバル・カインは、カインの妹はナーマであった。カインは神様に向かうよりも、その思いを物に注いでいったようです。カインは町を建てました。ここからやがて都市文明が始まりました。都市は土から遠く、石畳やコンクリートで地面を覆います。牧畜、音楽、工業を始めたのはカインの子孫でした。カインは神様なしで生きていくので、神様の守りを信じられずに、町に城壁を築き、敵を攻撃するのに武器を作ります。カインの子孫レメクは、カインに7倍の苦習があるなら、レメクには77倍と、自分を神のように判断基準にしようとします。25節から26節をご覧ください。アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと言った。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシと呼んだ。その頃、人々は主の名を呼ぶことを始めた。神様はアダムに新しい子孫を与えてくださいました。エノシの誕生です。エノシとは弱い者という意味を持ちます。弱い者、自分の罪を知り、その罪に泣く者から主の名を呼ぶことを始めた者たちが生まれました。カインの子孫は自分を神様とし、城壁を巡らし、武器を作って自分を守ろうとしましたが、セツの子エノシは祈りを武器として主の前に出ました。私たち人間の文明は現代に至って AI を生み出しました。神様になり代わって自分で学び、自分で自分を治すことができる人間に近いロボットを創造しました。わからないことは AI に聞けば 模範的な回答を出してくれます。問題があっても神様に聞くのではなく、人工知能、機械である AI に聞く時代、文明の機械の奴隷になっている私たちかもしれません。私たちは今この時代に、セツの子孫エノシのように、唯一の神主に祈りつつ、頼るものとさせていただきたいと願います。お祈りを捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめ賛美いたします。神様、主権はあなたにあります。自分流で礼拝を捧げたカインの捧げ物には目を留められませんでしたが、罪あるカインは弟を殺しました。そしてカインの子孫は自分を神様とし、城壁を巡らし、武器を作って自分を守ろうとしました。しかし本当に守ってくださるのは神様あなただけです。文明はこの時から一見便利で人間に心地よいものを作っていますが、それによって本当の幸せがあるでしょうか。どうかあなたに帰ることができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。